それでは私たちもメッセージの前に御言葉を読みたいと思います。聖書の箇所ですけども、レビ記2章の1節から16節まで、旧約聖書前の方ですね。レビ記2章の1節から16節まで、1節から16節、2章全体を朗読させていただきます。それでは朗読いたします。人が主に穀物の捧げ物を捧げるとき、その捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていく。祭司はその中から一つかみの小麦粉と油と乳とすべてを覚えの分として取り出し、祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への食物の捧げ物のうちの最も聖なるものである。あなたがかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げる場合には、油を混ぜた小麦粉の種なしの和型パン、あるいは油を塗った種なしの薄焼きパンとする。またあなたの捧げ物が平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物である場合には、油を混ぜた小麦粉の種なしのものでなければならない。あなたはそれを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物である。また鍋で作る穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉で作る。あなたはこれらのもので作られた穀物の捧げ物を主のものに携えていく。それをあなたが祭司のところに持っていき、祭司はそれを祭壇に捧げる。祭司はその穀物の捧げ物から一部を覚えの分として取り出し、祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物、香ばしい香りである。穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。これは主への食物の捧げ物のうち最も聖なるものである。あなた方が主に捧げる穀物の捧げ物は皆パン種を入れて作ってはならない。パン種や蜜は少しであっても主への食物の捧げ物として焼いて煙にしてはならない。それらは初物の捧げ物として主に捧げることができる。しかしそれらを香ばしい香りとして祭壇に捧げてはならない。穀物の捧げ物は皆塩で味をつけなさい。穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたのどの捧げ物も塩をかけて捧げなければならない。あなたが初穂による穀物の捧げ物を主に捧げる場合には、火に炙った黒粒、新穀のひき割り麦をあなたの初穂による穀物の捧げ物として捧げなさい。あなたはその上に油を加え、その上に乳香を添える。これは穀物の捧げ物である。祭司はそのひき割りの麦の一部とその油の一部、それにその乳香すべてを覚えの分として焼いて煙にする。これは主への食物の捧げ物である。以上です。このところから神の作品は良い行いをすると題して藤山先生に御言葉を取り継いでいただきます。
先週はこのレビ記から全焼の捧げ物についてメッセージをいたしました。今日は今読んでいただいた穀物の捧げ物についてです。全焼の捧げ物と穀物の捧げ物は実はセットで捧げられる捧げ物という性質があります。といっても言葉だけでは私たち日本人はなかなかそれがイメージできないと思いますので、 画像を使ってパワーポイントでご紹介いたします。進むかな。あ、電源が入ってなかった。これが時々お目にかけている荒野の幕屋ですね。200万人のイスラエル人がエジプトから脱出して今のサウジアラビアの、まあ、西側の方にある場所を200万人が在留できる滞留できるところを見つけてこのように中心に幕屋を建ててその周りにこのテントが無数に周囲を東西南北に12部族が一つの方角に3つずつ分かれて幕屋を張っていたわけです。そしてその中心にあるこの幕屋のこの祭壇で全焼の生贄、穀物の生贄、交わりの生贄、そして罪のための生贄、代償の生贄というのが捧げられていました。これが聖堂でアカシア材を聖堂で覆った祭壇でどんな火にも耐えられるということが消防署の実験でも今確かめられているわけです。まあ縦横、まあ、約2メートルぐらいの大きさの中で動物が焼かれたわけですね。まあ、この赤牛、そして人間の罪を手を置いて動物に移すという、まあ、そういう風景です。これが羊です。羊飼いが、まあ、羊を飼っているわけですがそれが人間の罪のための生贄としてあるいは献身の表れとして捧げられていきました。これはヤギです。日本のヤギと違いますね。角がこんなに長いヤギが、まあ、住んでいます。そして、牛を飼うことができない、羊も飼うことができない、経済的に貧しい人たちは家場と山場とで、その捧げ物をすることができることが認められていました。神様は憐れみ深い方でどんな人でも神様に近づくことができるように捧げ物をこのように指定してくださったわけです。そして今日の穀物の捧げ物であるこの麦粉、そしてオリーブ油、そして乳香。乳香というのはこの木に傷をつけると樹液が染み出してその樹液を乾燥させたものがこのように塊になるんですね。それをまあ火をつけるとこのように乳香として私も嗅いだことがありますけれども小さな塊をいただいて火をつけたらまあこのように香りがこの立っていくというこれもそうですがまあこのようにして神様は全焼の生贄、穀物の生贄というものをイスラエルに命じて神様に近づくときにこのようにしなさいと教えられたわけです。そしてこれは前にもお話ししたようにキリストを示す影の部分です。影ですよ皆さん。今はそういうのようにしなさいと言ってるわけではなくてその影が指し示すイエス・キリストがご自身を全焼の生贄としてそしてその巡り歩いて良い技を行ったという良い行いを捧げてそして神様と交わることができるように交わりの生贄としてご自身を捧げ私たちの罪のためにご自身を神の子羊としてその十字架という祭壇の上につけてくださったかかってくださった。そして罪といってもいろんな種類があります。無意識のうちにあるいはしなくてはいけないことをしなかったというそういったもろもろの罪気づかないで犯した罪も含めたこれを代償の捧げ物という言葉で表現していますけれども昔は献祭と言ったんですね。いろいろ用語はあるんですが、まあ、そのようにしてイエス・キリストご自身が私たちができないことをしてくださったんです。罪のないことが私たちのために代わりになって罪の裁きを受けてくださった。これがイスラエルに神様が与えられた幕屋の生贄が示すイエス・キリストの十字架の贖いということだったんですね。さて この全焼の生贄と穀物の捧げ物と穀物の捧げ物は、一つは私たちが生きるその姿としては、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよという、この戒めと、これがイエス・キリストは第一の戒めだとおっしゃいました。御言葉が記されていますが、これをぜひ覚えておいてください。主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くして、し力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。それと同じように、あなたの隣人をあなたと同じように愛しなさい。まあ、これが聖書が私たちに伝える中心的な教えである。聖書はこれに要約されていると、イエス・キリストご自身がマタイの福音書の22章でまとめてくださったわけです。そして、じゃあ具体的にどのように神を愛するのか。まあ、私たちは礼拝を通して神様への愛を表現しているわけですが、日々の生活の中で兄弟姉妹を愛することによって、目に見えない神を愛しているということを表すんだとヨハネは教えているわけです。その御言葉がこれです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできませんと、ともすると観念的に礼拝だけ捧げて、礼拝が終わったらいろいろ争いをしたり、世の中の人と変わらない生活をしやすい傾向を持った人々に対して、このようにヨハネは語ったわけです。聖書はこの2つに要約されるということが第一で、第二は神の作品は良い行いをするというところを見ていきたいと思います。神様が私たちを創造されましたが、罪によって損なわれてしまいました。神の形は損なわれてしまいました。そこで神様はイエス・キリストを信じる者を新しく創造されたんです。これが神の作品という言葉を通して教えられることです。私たちは今イエス・キリストを信じている者は神の作品とされたんですね。しかもこの世界にたった一つしかない。もちろん全ての人はこの世界に一人しかいないわけです。その一人しかいない私たちが、罪によって大切な神の形が失われてしまった、壊されてしまった。イエス・キリストのように歩むことができるように作られていながら、歩むことができない完全な人間に作られたのに、それが損なわれてしまった。そこで神様は完全な人間の姿をイエス・キリストを通して私たちにお示しになったわけです。そしてそれは人間の努力でそうなろうと思ってもできることではなかったので、イエス・キリストを信じる者を新しく生まれさせて、聖霊によって新しく生まれさせて、もう一度本当の人間に回復できるように、キリストのうちに私たちを神様は加えてくださったんですね。ですからキリストのうちにあるならば、私たちはキリストの形に似せて日々作り変えられていく。今その途中にあるわけです。ですから希望があるわけです。人によって速度は違います、歩みは違います。でもみんなキリストに似たものに作り変えられていく、その途上にあって、時に神様感謝しますと言ったり、時に私はダメだと思ったりすることもある。でもそれはその都度神様を見上げて、イエス・キリストの助けを仰いで聖霊に導かれていく時に、後ろのものを忘れて前のものに向かって進むという信仰の歩みとなっていけば問題ないんですね。後ろを振り返ってもすぐに前におられる、私たちの前におられる、私の右におられるイエス・キリストを見上げていく。そうするときに私たちは決してバックスライドとか、もちろん落ちることは可能性としてはいっぱいあるわけですけれども、前に向かって進むことができます。どんな問題を抱えていたとしても、 どんな過去に犯した罪が大きかったとしても、それは人間が考えることであって、神様の目には私たちは高価で尊い存在ですから、私のところに来なさいといつも手を広げて招いておられるわけですね。その神様の招きに応えるのが信仰です。疲れた人、重荷を負っている人はと、イエス様が語っておられるその招きの中に、私たちはいつもその腕の中に飛び込むことができます。赤ちゃんのように、あの幼児たちのように、手を広げたら一目散に駆け寄ってくる子どもたちのようにして、父なる神様の前に近づいていくのがクリスチャンですね。その神様を、聖書から神様ってどのようなお方だろうということを学ぶのが信仰の成長に欠かせないわけです。私たちの思いで神様といってもイメージは湧かないんです。むしろ実の人間の父親のイメージが先行しているので、それを私たちは変えていく必要があるわけですね。その営みは時に厳しく辛い時もあります。しかし勇気を持って私たちは神様がどんなお方なのかを知っていく必要があります。それは祝福の道であり幸いな道なんですね。そして作られた神の作品は良い行いをするということなんです。救いによってもたらされた新しい命の本質は何かというと、私たちが良い行いをするということ。でその良い行いって何かってこう調べたいところなんですが、一つ一つ何かこう、こういうことです、いいことをすることですというふうに捉えるべきではなくて、その命にあって歩んでいるならば、結果として私たちは良い行いができるわけです。しているわけです。これをしているのは私ではないという最初の段階ではね、自分が驚くようなことをするわけです。してしまうわけです。悪いことをしたら、あ、しまったと思うんですが、キリストにあって作品として良い行いしたときに、しまったと思わないんです。ああ、嬉しい、神様私にこんなことができたんですね、できるんですね、これはあなたがしてくださったんですねと、そこで感謝と礼拝が生まれるわけですね。それが積み上げられていくときに、私たちはキリストの御形に達していく、その一歩を踏んだということが分かるわけです。魂が喜び、そしてそれが周りにも神様の栄光を表していく神の作品となっている姿、その良い行いはあらかじめ備えられているとパウロは語っているわけです。良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、キリストは私たちのためにご自分を捧げられたのです。すでに捧げ物は捧げられている。熱心な良い技、良い行いに励むものとして私たちが新しく作られるために、キリストは先にご自分を捧げてくださった。私たちもそうです。先輩のクリスチャンたちが今までしてこられた、本当にあんなことは普通の人にはできないというような、また斉藤宗次郎という人のお話を皆さんも聞かれたと思いますが、宮沢賢治の雨にも負けず風にも負けずのモデルとなった人物と言われていますが、自分の娘がやそだと言って同級生にお腹を蹴られて死んでしまった時にも、人を憎むことなく生計を立てるために学校の教員を辞めさせられた後、新聞配達をし、新聞配達の帰りには病気の人、貧しい人を訪ねて、泣きなしのその給金の中からその人々の必要に応えて、そのようにして過ごしたあと、まあ、東京に戻らなければならなくなって、その花巻の駅から旅立とうとした時に誰も来ないと思っていたら、町長はじめお坊さんも神社の神主さんもその駅の中に入りきれないほどの人だかりができて、その斉藤宗次郎一家を見送りに来たという素晴らしい証が残されているんですね。雨にも負けず風にも負けず、結論は 私はそういう人になりない、なりたいと宮沢賢治に言わせた一人のクリスチャンの生き様、証が残されているわけです。そのような人々を見ながら私たちもあの世になりたいという志がこう生まれてくるわけですね。すぐにはできないけど、でもその少しでもそういう人になれたらいいなという目標ができるということではないかと思います。この教会にも一人一人取り上げることはしませんけれども、神の作品として目に見えないところで、気がつかないところで良い行いをしている人がいるということを、感謝を捧げたいと思います。さて、この穀物の捧げ物の第一は小麦粉ですね。小麦粉、小麦粉の特徴を見ていくと、まあ穀粒、麦粒が潰されて砕かれて柔らかくなります。そしてその入れ物の形に、どんな入れ物の形にも変えられていく柔軟さ、柔和という性質を私たちに示しているわけです。柔和な人は幸いです。その人は地を受け継ぐとイエス・キリストは三条の説教の中で言いました。この地上にある祝福を心の柔和な人は受け継ぐんだということですね。固いままだとなかなか祝福というものはそばにあるけれども、私たちのところに届かないかもしれません。その心が砕かれるためには何が必要かというと、パウロがガラテヤ書の2章20節で言っているように、出てましたかね、あ、出てましたね、キリストと共に十字架につけられることです。私たちはどんなに頑張ってもキリストのように、あるいは斎藤宗次郎のようにはなれないわけです。しかしキリストと共に十字架につけられたら可能性が生まれるわけです。つまり自我が砕かれる、生まれつきの古い人間、そして今まで身につけてきたこれがやり方だ、これが私の生き方だと頑として譲ろうとしない自分の考え方、やり方というものが砕かれなければ、キリストのように、あるいは砕かれた柔和な人のようにはなれないんですけど、神様は私たちをキリストと共に十字架につけられるというところを通されるんですね。もうすでに立場としてはキリストと共に私たちは十字架につけられているんですが、それが確かなキリストと共に私は十字架につけられたっていうところを神様は通してくださる。それは痛い経験であり、辛い経験であり、恥をかく経験であり、もう立ち上がれないというようなところを通される経験だとも言えますが、同時にその後に私たちは全く自由というもの、もう自分にとらわれない、こうしなくちゃいけないという愛も変わらず私たちを縛ろうとする、そのような考えから自由になって、御霊の自由、聖霊が導いてくださるままに、神様が行けと言われるどんなところでも、あの人のところに行きなさいという嫌な、もう顔も見たくないという人のところにも、私たちは聖霊が行きなさいと言ったら行くわけです。まあ時々引き合いに出して申し訳ないんですけど、アシーさんも神様が行けと言うから東郷に行くわけですね。一体私は何者なの神様っていつも叫んでいるそうですけど、分かります。それは人間的に考えたら分かるでしょう。皆さん、ご主人と6人の子供たちを残して何ヶ月もアフリカに行って、そこでまだイエス様を知らない人たちに伝道するわけです。毒を盛られた菓子が目の前に持ってこられたこともあるわけですね。でも神様の命令ですから、聖霊の導きですから行くわけです。そして行ったら、そこに神様の御業と栄光が表されるわけです。ぜひ皆さん祈りましょう。私たちの教会からこのような 器が使わされていくわけですから、それは光栄なことです。そして私たち一人一人も神様の栄光を表す尊い貴重な器なんです。私を神様持ちようとしておられるわけです。私にしかできない神様の働きってあるんです。あの人のようにはこの人のように私たちはできないんですけど、私にしかできない神様の働きがあって、それを受け取ることが大事です。あの人がやればいいんだ、私は関係ないという、そういう考え方は私たちにはないわけですが、積極的に、いや大変だ、もう仕事も忙しくて、あれもこれもしなくちゃいけないのかって思う時も人間的にはあるわけですが、でも積極的にそれを受け止めていく時に、それは楽しいことであり感動することであり、誰もが味わえない神様と一緒にお手伝いをする、神様のお手伝いをする喜びはこの世界にはないんです。でも神様と一緒に何かをするときは、あふれる喜びと、そしてスリルと、どうなるんだろうという期待が生まれてくる。だからやめられない、カッパエビセンじゃないけど、本当にそういうふうにしてパウロもあの厳しい中を進んでいたわけですね。さて小麦粉の次は油です。オリーブ油が使われました。油の特徴は、潤滑油の働きもありますし、その食物に浸透して、腐敗から守るという働きもあるでしょう。この油は聖書の中ではイエスを証しする聖霊の働きと受け取ることができます。コリントに行っちゃったんですね。ちょっと戻します。聖霊は私を表します。私についてあなた方に聖霊は教えます。罪について、義について、裁きについて、その方はあなた方に教えてくださいますと、イエス様は弟子たちに語られました。聖霊によらなければ、私たちは自分がやっていることが神様に喜ばれることなのか喜ばれないことなのか、罪がどんなものなのかわからないんですね。だから世の中の人と全く変わらない生き方をするクリスチャンも残念ですがたくさんいるわけです。ですから聖霊に私たちが心が開かれていないと、地の章、世の光としての役割というのは難しくなってくるわけですね。みんながやっていることをやっていることで安心感を得たいという私たちの心理的な弱さはありますけれども、みんなと違う生き方をするときに本当に世間を敵に回さなければいけないような時もあるかもしれません。しかしイエス・キリストが歩まれた道をたどるという生き方は、時にはそのような時もあるということをクリスチャンは覚えていなければ、神様の栄光に預かるということは難しいということですが、しかし子供のように単純に神様に従、イエス様に従って聖霊に導かれていくならば、私たちがするんではないということがそこに分かってくるわけです。私を通してキリストが成してくださるということが分かると、さらに次のステップに行くことができるわけです。自分の力で頑張ってしなくちゃいけないと思っている間はやっぱり不安ですし恐ろしいですから、しようとすることはなかなかないんですね。でも一歩前に踏み出してやったら、そこに神様の手が加わり、御手が加わり、神様が奇跡を起こされるわけです。これが信仰の行いです。だから私がやるんじゃないということをまず覚えておく必要があります。聖霊が成してくださるんだ、イエス様が成してくださるんだという信仰を私たちが学んで身につけて実行したら、神様の世界がそこに 開かれてくるわけです。この教会ができたその大きなきっかけはスウェーデンの宣教師たちがそのようにして従った結果できたわけですね。もう67年前になりますけれども、宣教師がモンゴルでみんな殺された、そこから立ち上がったんです。そして中国に、モンゴルを追われて中国にいたけども、中国からも追い出されて、神様どこに私たちは行くべきでしょうか、日本というふうに示されて来てくださったので、この教会が生まれた。その歴史もぜひ皆さん知っていただきたいと思います。油、その次は乳香というものが、先ほど乳香私加えてなかったですね、ごめんなさい。 ありましたね、木に傷をつけて樹液を固めたその乳香に火をつけると非常にいい香りがするんです。乳香は私たちの祈りに相当すると言えます。私たちが祈るときに私たちは聖霊に満たされます。キリストの代わりと一口に言いますが、祈るときに聖霊が私たちのうちに満ちてくださって、そのキリストの代わりを私たちを通して周りの人々にそれを嗅ぐことができるように表してくださるわけですね。私たち人間の頑張りとか努力で何とか神様に認められよう、教会の人たちに認められようとする動機で何かをするとするならば、それは結構ですという代わりになってしまうわけです。もし自分はこういうことをしました、あんなことをしましたと、もし自分の口で自分のことを、必要な時には話す必要があることが大事ですけれども、自分の中に認められたいという動機があって、それで出てくる良いこと、こういうことをしたという実績を、ひけらかすという言葉はあまり使いたくないんですけれども、私の中にもそういう誘惑はいつもあります。で、他の人の話を聞いて、ああ自慢してるなと思う時もあるわけですが、そうしないように気をつけなくちゃいけないなと時々自分に言い聞かせることがあるということは、自分の中にそういう欲望があるということですね。それを気をつけながら進んでいく必要がありますが、この乳香、私たちの祈りの生活の中から神様が与えてくださる、満たしてくださる聖霊によってキリストの代わりが表されていくわけですが、そのことをパウロは、人々の前でキリストのかぐわしい香りと呼んでいますね。ある人たちにとっては死から死に出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。私たちではないんです。聖霊なる神、そしてイエス・キリストが私たちのうちにおられるときにその香りが出てくるわけです。そしてそれがキリストを証しする強力な力になるわけです。魅力になっていくわけですね。そして最後に塩が出てきます。塩、契約の塩を欠かしてはならない。塩の働きは誰でも分かります。腐れを防止するためです。そしてもう一つは味付けです。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものでありなさいとパウロは勧めていますね。よっぽど厳しい言葉を使う人がその教会にいたのかもしれませんが、青菜に塩ってありますけど、私たちの心に塩を振りかけて一旦間を置いてパッと出すんではなくて、何を起ころうっていうふうに出すんではなくて、やっぱり一旦受け止めて、なんでこの人はこんなことをいつも言うんだろうというふうに、その人のために祈りながら時間をかけて間を取ると、答え方が神様から与えられてきて、それを使うと塩味の効いた言葉で、相手は怒ることもなく、ああそうかと納得して、二人の心は近づいてですね、いやーと言って肩を組むようになるという奇跡を経験できるわけです。 聖霊の働きによって私たちはそのようにして柔和な人にキリストのように変えられていくわけですね。皆さんはそのように今歩んで変えられてきている方々だと思います。さて最後に加えてはならないものが出てきます。パンダネ、昨日ある方からパンをいただきましたが、それにはパンダネが入っていました。でも美味しかったんです。でパンダネをなんていうか攻撃しているわけではないんです。パンダネは必要なんです。パンダネそのものはいいものなんです。ですけれどもパンダネが表す私たちの中にある古い人の性質、偽善、パウロはそのことをイエス様もそうですが、偽善とか狡猾、ずるさ、正直に話さなくちゃいけないのになんかごまかしてしまうような狡猾さ、これサタンの誘惑に合っているということですね。正直に言わない、世の中にはそれいっぱいありますよね。政治家の皆さんもたくさん誘惑を受けているわけです。そしてごまかしたり、改ざんしたりする時が、あの人たちは公の仕事をしているので常にこうニュースにさらされるわけですが、私たちはそういうさらされるということは少ないわけですが、ごまかさない、正直になるということが求められていますので、捧げ物にパンダネを偽善や狡猾や思い上がりや悪意と邪悪という言葉が出てきますが、これがそうかな、はい、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからですと語っています。イエス様はパリサイ人やサドカイ人、ヘロデ党の人たちを痛烈に批判しました。そういう意味で彼らの中にあった偽善や高慢や思い上がりやずるさの、そういったパンダネをクリスチャンから取り除くようにイエス様は働いておられるわけです。そしてそれも罪について私たちに教えてくださる聖霊によって、私たちはそういったことを持ってしまうと、偽善というような思いが来てしまうと平安がなくなります。そして悪臭を放つようになります。そして信仰がストップしてしまいます。そういうリスクがあるわけですね。ですからこのパンダネにはよくよく注意して、パンダネはおいしいパンを作る時だけ使いましょう。古いパンダネが私たちの中に残っているならば、今イスラエルではユダヤ人の人たちが杉越の祭りの時に焼くパンは、まず1週間かけて家の中から完全にパンダネを取り除く作業から始まるんです。どんな掃除機が使われるか分かりません。掃除機といってもいろんなメーカーがありますけれども、性能のいい掃除機を使ってパンダネを徹底的に家の隅々を掃除して取り除いてから、小麦粉をこねて、そしてかまどに入れて最短で焼くように努力するわけです。空中のパンダネも入らないように徹底して、そのマッサという、知らない人にすれば真っ青になるような、そんな焼き方をするわけです。今も前にここで穴の開いたマッサを使って生産式のパンとして、私たちいただいたことがありますけれども、そのようにして、焼くわけです。むしろパンダネではなくて、善を行うようにとパウロは語っていますね。善を行うのに飽いてはいけません、飽きてはいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。良い行いというと代表的なのは良いサマリア人の例えですね。お話ししませんけれども、そして全ての人のためにと言われていますから、世の中にいる全ての人のために私たちは隣人を自分と同じように愛するという心を持って仕えていくということ。でもいきなりそれは全ての人というとなんか焦点が合わないんですが、私たちの信仰の家族、 の人たちに善を行いましょう。私たちお互いに、家の教会などでメンバーのためにお互いに祈り合うわけですが、集まっている時だけではなくて、普段のデボーションの中で教会の思い浮かぶ人の、今祈りの手帳が昨年ミニストリー祈祷部の方々の手によってできました。それを開いて、写真付きですからね、似顔絵付きですから、似てる人もちょっと似てる人もいますけれども、それを見ながらその人を思い描いて神様に祈ると、その人の必要が見えてくることがあります。神様が教えてくださる、そのことのために祈って、そしてそれが具体的な行動になって現れていくならば、私たちは信仰の家族の人たちに善を行っている、良い行いをしているということになります。それが私たちの神様に捧げる穀物の捧げ物です。それを神様は喜んで受け取ってくださるわけです。かぐわしい香りとなって登っていくわけです。今もこの教会からそのようなかぐわしい香りが神様に立ち上っています。そのことを本当に感謝しています。まとめですが、主イエスの生涯と十字架の死は、全焼の捧げ物と穀物の捧げ物が示す神の喜ばれる姿、父なる神様を子なる神様がそこまでしてご自分を捧げられた姿を見て、どれほど感動し涙を流して喜ばれたか計り知れないんですね。その時に全宇宙の天使たちが一緒に泣いたとも、ある人の本を読むと書かれていました。ご自分の一人子が人間の罪のために十字架につけられた、それは嫌々ながらではなくて、ご自分から自ら進んでご自身を捧げて死んでいかれた姿でした。ここまでするのかと父親も感動するような姿だったと言えると思います。私たちのどんな小さな行いも、それが信仰の家族に対する神様に喜ばれるためにしようとするその姿を、父なる神様がどれほど喜んでくださるか計り知れないと思います。イエス様の姿は私たちの姿でもあります。そしてそれはキリストが私たちを通して良い行いをしてくださっている姿であります。それに来て地上の生涯を終えて天に召されたマザー・テレサの歌を最後に歌って、終わりにしたいと思いますが、これは病院のホスピスで私が1時間半の間に20曲ぐらい歌うこともあるんですが、その最初に歌う曲であります。ちょっと申し訳ないんですが、足を乗せる歌いとして、マザー・テレサの生涯を皆さんご存知かと思いますが、本当にカースト制度の中で人間として扱われない人たちが道端でネズミに食われて死んでいる、あるいは死んで行こうとしている、その人たちを死を待つ人々の家に運んできて、体をきれいにし、耳元であなたは望まれて生まれてきたのでしょう、あなたの生涯は貴重な神様の前に尊いものでしたよと初めて聞く皇帝の言葉、その人たちは生涯人から見下げられ、人間として扱われず、そして貧しさの中で飢えの中で死んでいく、今もそういう人々がたくさんいるわけですが、その人々に仕えたマザー・テレサの姿は多くの人々に感動を与えて、ノーベル平和賞の受賞者ともなりましたが、この世の名誉ではなくて神様の前に尊い生涯だったということを私も教えられて、この歌を愛唱しています。 歌詞を出していただけますか、はい、忘れてました。入ってますね、はい。主よ今日一日、貧しい人や病んでいる人々を助けるために、私の手をお望みでしたら、今日私のこの手をお使いください。覚えている方は一緒に、主よ今日一日、友を求める小さな人々を訪れるために、私の足をお望みでしたら、今日私のこの足をお使いください。一緒に歌いましょう。主よ今日一日、優しい言葉に飢えている人々と語り合うために、私の声をお望みでしたら、今日私のこの声をお使いください。主よ今日一日、人というだけでどんな人々も愛するために、私の心をお望みでしたら、今日私のこの心をお使いください。イエス様、私もあなたのような歩みができるように、聖霊の導きと助けをお与えください。この教会が人々に使える教会として、この地域で歩むことができるように、そして一人一人のうちにある神様の愛と、そして神様が与えてくださった賜物が用いられて、キリストの代わりを放つ器として用いてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。